どうも皆さんこんにちは、楽しい楽しい NHK 第91回放送でございます。2週間ぶりのご無沙汰でございます。本日のメイン MC を務めます佐藤修司でございます。よろしくお願いをいたします。まあ4月に入りまして、もう今年も残すところあと1ヶ月、皆さんいかがお過ごしでしょうかね。年賀状の準備はもう済まされましたかなんていう挨拶がですね、近所そこかしこで聞こえるという毎日でございますけれども、この方今年残り1ヶ月、どれぐらいの忙しさなんでしょうか。自己紹介お願いをいたします。
内部告発をした人とかけまして。
おっと、久しぶりに来た、これ忘れてたよな、このパターン。はいはい、内部告発をした人とかけまして、
徹夜続きで大変なサラリーマンと解きます。
おお、その心は。
どちらも目をつぶることができません。どうもミスターロングヘッドです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、
いやまあ確かに確かにそうですよ。
はい、
特に前者はもうまさにそうですからね。
そうですね。
何回ぶりこの謎かけから入る状態。
そうですね、毎回毎回、
はい、
実は僕なんとなしには考えてきてるんですけども、
はい、あ、考えてきてはいる、
はい、はい。ただここ最近の回をちょっと振り返っていただくと分かるんですけど、
はあ、
僕がこれやるときは佐藤さんがメイン MC の回なんですね、必ず。謎、
そうです
ね、謎かけから入るの、
はい、あ、そうです、そうです。
ここ最近の振り返っていただくと、
はい、
佐藤さんが振りをするので、
はい、
そっちに引っ張られてるところがいっぱいあるんですよね。今日は、お天気概況をみたいなのとかですね、
言われてみれば、
そちらの天気はどうでしょうかみたいなね。
お前はボケ潰してるやん。
ただあれなんですよ、
はい、
毎回毎回僕もね、スマッシュヒットを考えてるわけではないので。
なるほど。
振られたら振られたで、あ、よかったって思ってる部分もあるんですよ
あ、なるほどね。あ、今回言われへんかったから、これはじゃあいつか言うまでずっとこれを第一ストックにしとこうっていうわけじゃないんですね、
は
い
は
い、
そうですそうですそうです。
もうすぐ新しいのを考えて、
そうですそうですそうです、
いただいてるということで、はい、ありがとうございます。いえいえ、そんなにもう日々研鑽していただいているのに、こんなに久しぶりの発表にさせてしまいまして、
いえいえ、とんでもございません、とんでもございません。はい、
そういう意味でも今年ある意味最後の、
そうですね、
謎かけ自己紹介ができたわけですから、
はい、
最終最後に、
はいはいはいはい、
なんとかですね、来年以降もよろしくお願いいたします、はい、ということなんですけれども、
はい、
ちょっとですね、
はい、
この番組にちょっとした事件といいますか、
うん、
やられたなのか、
うん、
いややってたなのかちょっとわからないんですけれども、
はい、
いやついに僕らが伝説の番組から先取っていたよということがちょっと発覚してしまいまして。
ほう、
はい、皆さん、ラジオって聞かれますかね普段、いわゆる地上波のラジオですね、
はいはいはいはい、
AM、FM の、はい、AM954kHz、うん、TBS ラジオですね、
うん、
はい、東京にあります TBS ラジオの深夜1時から3時まで、はい、月金の帯で放送しております、うん、ジャンクという、
はい、
もう言うたらその若い世代の人たちが聞く深夜放送があるんですけど、
うん、はい、
もうそこでね、もう20年ぐらい月曜日を担当されている伊集院光さんの、
はいはいはいはい、
月曜ジャンク伊集院光深夜のバカ力っていう番組をやられてるんですね、
はい
はい、でですね、この番組で11月の12日、
うん、
もう2週間前ですよ、
はい、
から始まったコーナーがありまして、
はあ、
コーナータイトルがその名もズバリ、
はい、
あれの名前を僕たちはまだ知らないというですね、
あらららら、
まあ、このタイトルのパロディ、まあ、このタイトル自体は、まあ、アニメ作品あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らないというタイトルから文字して付けられた、あれの名前を僕たちはまだ知らないというコーナーなんですけど、
はいはい、
このコーナーの内容がですね、
うん、
普段生活している中で感じる感情や、
うん、
物事に、
うん、
名前が付いていないものに、
うん、
名前を付けようじゃないかっていう、
えー、
コーナーなんです。 ですよ。
そんなバカな、
皆さんもうお気づきでしょう。この番組を聞いてくださっている方は、そう、このあれの名前を僕たちはまだ知らないの、フォーマット、
はい、
この当番組楽しい楽しい NHK で常に現象の名称というね、うん、
はい、
名前でやってるんですよ。
やってますよ、それ。
これちょっと出るとこ出た方がええんかな思いまして。
いやー、なんか、いやー、ひどいですね、まさか。
いや、全くちょっと連絡もなかったので、
へ
ー、こちらとしてもちょっと念を食らってただただ、わなわなと震えながら聞き続けることしかできなかったんですけれども。いや、
そんなことってあります？
いや、ほんまに。
ほんまに。
いや、素人の方が早いのよ。
もう数々ね、今までいろんなもんに噛みついてきたりはしてました。うちのがパクられているだ、はい、なんだね。
確かに、振り返れば僕は今振り返ったらとんでもないとこに喧嘩売ってたんやなってあのアップルのスティーブ・ジョブズを名指しで、僕その頃スティーブ・ジョブズなんて全く知りませんでした。iTunes のね、ポッドキャストの紹介コーナーで勝手に紹介されてたよね、うん、この番組を。
何乗っけてくれとんねんと。
何乗っけてくれとんねんと。聞いてへんぞと。おい、アップル。え、何ですか、最高経営責任者、え、CEO は、スティーブ・ジョブズさんって言うんですかね、あなた、みたいな、勝手に名指しで言うてましたけれども、そんなとこにも喧嘩売ってましたけれど、ちょっと久しぶりにこれは、勃発かなと。しかも国内の、
これは。
大手メディアを相手取って。
だってもう、もうまんまってことでしょ。
まんまです。でも、
ええ、
1点だけ違う点がありまして、
はい、
あの現象の名称は、
はい、
僕らが、
はい、
こういう現象に、うん、こういう名前つけるのどうですかって言ってお互いにプレゼンするじゃないですか。伊集院光さんの番組の方は、
はい、
こういう現象に名前つけたいんだけどって言うたら、
はい、
日本全国から、うん、いわゆる百戦錬磨のはがき職人たちが、
うん、
めちゃめちゃいい答え送ってきてくれるんですね、
うんうん、あのね、はい、そりゃそうなんですよ、はい、はい、できることなら我々だってそうしたいわけですよ。
いや、そうそうそうですよ、ラジオパーソナリティとしても最高の位置じゃないですか。出題してね、答えてもらってそれを広げて、
ただそのフォーマットでこっちやっちゃうと、
はい、
結局のところお便り来ないから、しんどい思いして自分たちでその現象の名前考えてるんでしょ。
こんなしんどい思いしてんのにまさにこの軒を貸して思いを取られると言いますか、軒貸した思いもないのに知らん間に思いを取られたみたいなね。
いやー、でも本当そんなことってあります？そんなこと思いつきます？
ねえ、またいい答えが来るんですわ。
そうでしょうね。伊集院さんの番組のあのハガキ職人さん、すごいですからね。
もうレベルがちゃいますね。
ちゃいますからね、本当に。
いいですか、ちょっと発表して。
はいはいはい。
ええよな、こっちの方が先やってねえから。
そうですそうですそうです。
ねえ。
はい、というわけでございまして、改めまして、楽しい楽しい NHK パーソナリティの佐藤剛です。この音声は別撮りです。今まで流れていた、これより前に撮った音声に、後から今撮った音声を差し替えてお送りをしております。というのもですね、なぜこういう経緯になったかというお話を簡単にさせていただきますと、まあ先ほども申し上げました通り、TBS ラジオ月曜ジャンク伊集院光の深夜のバカ力におきまして、当番組で考案した1コーナー、現象の名称にとてももう酷似しているコーナーが、なんか採用されて始まってますよ、この間からっていう話をね、この後ずーっとして、で、まあ、いかに我々の先見性がね、際立ってたか、なんか久しぶりに、じゃあなんか喧嘩しちゃう？佐藤行くよ？そっちはその気ならいつでも行くよ？みたいなね、話を、うだうだとミスターロングヘッド半分嫌な顔しながら聞いてくれてる、そんな話をしてたんですけれども、このオンエアが乗る前に、なんと11月の19日深夜の放送をもちまして、あちらさんではコーナーが終了してしまいました。はい、わずか2回のコーナー、寿命だったというですね、非常に短命なコーナーとなってしまいまして、この番組がネット上に配信される頃には、 そんなことあったっけって言われるぐらい、跡形もあちらの局ではなくないことになっていると思いますので、このあたりのですね、まあ、先ほど話したこういう話をしてましたよというところはもうすいません、もうバッサリカットさせていただきまして、過去の僕にもう一度バトンタッチをしたいと思います。失礼しました。それでは続きをお楽しみください。
しかし、でもなんかやっぱりその いわばもう今ラジオ界の生き字引と言っても過言ではないレベルの伊集院光さんの番組より先にね、
うん、
コーナーを考えれていたっていう点だけでもやっぱり誇りたいなと。
そうですね、
着眼点はやっぱり間違ってなかったよねっていう。
もしかしたらあれかもしれないですね、佐藤さん。
なんすか？
放送作家とかの道に行った方がいいかもしれないですね。
僕ら、
喋
るんじゃなくて
演者じゃなくて。
なるほど。いやー、まさかここに来てたまにいいこと言う後輩芸人に対して、お食事の意味も込めて、まあ、作家の方が向いてるんじゃん、芸人やめっていういじりようしてたんですけど、まさか自分でここに帰ってくるとはね。因果応報とはこのことでしょう。
いやー、まさかの制作会社の方に変わりますか。
なるほど、そうか、そっちもじゃあ視野に。まあよく、はい、実際いますからね、芸人さんやってたんだけれども、
ねう
ん、作家さんに転身されるからとか、なるほどなるほど。まあ言うてもこの番組でもコーナーは僕ら何個考えてきたいう話ですから。
そうですね、
向いてないってことはないわけです。
そうですね、本当にそうだと思います。
さあということで、
はいはい、
まあまあこんな感じでですね、まあクロスオーバーとまでは言いませんけれども、うん、ちょっとした、AM 地上波ラジオとのシンクロなんかも達成してしまった、うん、この番組楽しい楽しい NHK、うん、91回放送ですから本日は。
はい、
今回はですね、久しぶりにあのコーナーもやりますので、どうぞ、本編もお聞きいただいて、エンディング最後の最後までお付き合いいただきたいと思います。
はい。
さあ、それでは本日も、91回放送本編まもなくスタートいたしますので、どうぞお聞き逃しなく、よろしくお願いをいたします。
よろしくお願いします。
宇宙人や。
楽しい楽しい NHK。この番組は可愛いエクスポッドをこれでもかというぐらい使って配信しております。楽しい楽しい NHK。
欲しいもんですか。紫綬褒章ですかね。
NHK ロードショー。ああ、久しぶりのコーナーがやってまいりました。 NHK ロードショーのお時間でございます。引き続きミスターロングヘッドさんにご同席をいただいております。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、さあ、はい、いつ以来でしょうか私の NHK ロードショーは。
そう、
もう振り返るにしてもちょっと前すぎて覚えてないんですけれども。
はい、全然覚えてないですね。
今回
なんでこのコーナーをこんな久しぶりにやろうかと、思ったのか、
うん、はい、
これね、ぜひ見てほしい映画ありまして、
はいはい、
もうちょっとこの番組でぜひ紹介させてくれと、
うん、
今まで NHK ロードショー私が大体取り上げるのが、
はい、
どちらかというとこういうとこがもう全然できてない、うん、ひどいこの映画はみたいな感じで持っていくことが多かった。
そうですね、
はい。で、おそらく最後にロードショーを解説したのってココリコ坂からですね。
ああ。
僕が。
はい、はい。はい。
で、このココリコ坂からに関しては、本当に今振り返るのも恥ずかしいぐらい、良、うん、かったと。
うん。
ココリコ坂からはもう間違いなくいい映画なんだけれども、うん、そのええとこを全然うまいことプレゼンできなかったっていうね。
もう結局、よかったんやね。うん。それだけ言いたいことは伝わるわ、みたいな感じの解説にとどまってしまったと。
はい。
だから、今回はですね、まあ、ココリコ坂からのリベンジも含めて、うん、ぜひ見てほしい、最高にいい映画を今回ちょっとご用意といいますか、
ほう、
紹介させていただきますんで、
はい。
ちょっとお聞きいただきたいなと。
はい。
はい。さあ、それではよろしいでしょうか。早速タイトルの発表させていただいて。は
い、お願いします。
はい。今回、解説させていただく映画はこちらです。アルゴ。 ザ・タウンなどのベン・アフレックが監督、制作、主演を務めたサスペンス。1979年のテヘランで起きたアメリカ大使館人質事件と、その裏で敢行された CIA による救出作戦の行方を追いかける。監督としてザ・タウンで見せた緩急自在な演出をベンが本作でも繰り出し、謎に包まれていた救出作戦の全貌を滑車。その一方で、貫禄たっぷりに指揮を執る CIA エージェントを熱演する、リトル・ミス・サンシャインのアラン・アーキンや、アーティストのジョン・グッドマンら脇を固めるベテラン勢にも注目。さあ、ビッグタイトル出ました。
うん。
ミスター、こちらは10月の末から全国ロードショーされてるんですけども、はい、ミスターはこのアルゴという映画ご存知ですか？
なんか、他の映画を見てるときに、
はいはい、
いわゆる CM 的なのでチラッとは見ましたけども、
ああ予告編だとか、
はいはい、予告編ですね、
映画館の、はい、ああ確かに予告編してましたね、今年の中旬ぐらいまで、はい、ああこれということはもちろんミストはご覧にはなられてない、
まだ見てないですね、
これぜひ見てほしい。まあさっきも言いましたけど、10月の下旬からロードショーなので、
はい、
まあこの放送のオンエアがね12月の1日なので、うん、まあちょっと地域的にはもう上映終了してしまってるところもあるかもしれません。
そうですね、
はい。だから残念なんですけども、これ、上映終了してるところはですね、ぜひこのタイトルだけでも覚えていただいて、うん、3ヶ月から半年以内に出るであろう DVD ででもいいので、これぜひチェックしていただきたいなと思いまして。
ほうほうほう。
今回ちょっと、おすすめさせていただきたいなと思うんですけれども、はい、この映画はですね、1980年に実際にあった人質救出作戦を映画化したものであると。
はい
はい、これ映画の作品冒頭にも字幕で Based on True Story、うん、真実に基づいた物語っていう風に、うんうん、表記されるんですね、
はい、
はい、でまあ実話なんかと、実話に基づいて映画化してるんで、
うんうん、
まあ実話ってことは結果分かってるわけですよね、
はい、
しかも救出作戦、まあ事件が起きてそれが解決したんやろうと、
はい、
事件が起きて人質が全員死んでしまうような事件を映画化してもしょうがないわけですから、
うん、そうですね、そうです
ね、ハリウッドでね、
はい、
でまあ、結果が分かってると。でなんでこの映画を進めるんですか佐藤さんっていう問いに対して私はこう答えたい、
うん、
何がすごいって結末 いわゆる人質は無事救出されると分かっているのに、うん、映画見てる間終始ハラハラしっぱなしさせられっぱなしになる、この映画の演出力を褒めたいんですよ。
ほう、
今回のこのちょっと解説はネタバレを恐れずに、
うん、
僕ちょっと話しますんで。
そうですね、もうほとんど終わってるでしょうからね、上映が。
いやもう上映も終わってるでしょうから、
ほ
んで結末もね、はい、どういうエンディングかいのもう分かってるわけですから。
そうです、映画にする時点で分かってることですからね、はい、
でこれ嫌だという人、
うん、
この解説聞きたくない、聞かずにアルゴ見たいっていう方は、うん、25分ぐらい早送りしてください。
はい、25分で足りるかな、はい、
25分でなんとか収めたいと思ってます、はい、はい。でもこれだけは言わせていただきたい、聞いたら絶対見たくなるし、聞いてから見ても絶対面白い、これは保証させていただくということは言わせてください、うん、
はい、
はい。さあ、このアルゴなんですけれども、うん、まあ、まずはこの事件が起こる発端、時代の背景っていうのをですね、うん、簡単に説明させていただくと、
はいはい、
1979年、
うん、
もう今からですから約34年前、
はい、
もうミスターなんかまだ
4歳ですね、
4歳、
はい、
小学校にも入ってないような昔、
入ってないですね、
79年の11月イラン革命勃発によりイランのアメリカ大使館が襲撃されます、
うん、
はい、大使館員50名以上が人質になる事件が発生、
うん、
このイランのアメリカ大使館がなぜ占拠されることになったのかという背景なんですけれども、
はい、
こっから約30年ぐらい前、
うん、
イランという国は1950年代に石油資源の利益を国民に還元するっていう政策を取ってたんですね、
うん、
そういう政府が政権を握ってたんですけれども、うん、石油利権のお金が欲しいと、
うん、
これに反発した、まあ、イギリスとアメリカが、
うん、
イギリスの MI6、
うん、
007がいるところですね、はいはいはい、イギリス情報局、
はい、
そしてアメリカの CIA、
はいはいはい、
米中央情報局が、 A、B のそれぞれの情報部がですね、うん、結託して、その当時のイラン政権を転覆させたんですよ。
うん、
はい。そして、当時のイランの国、王族がいたんですけれども、うん、国王パーレビっていう、パーレビ国王に政権の政治の実権を握らせると、
うん、
ことに成功したんですね。はい。はい。で、西側諸国の支援を背景に、めちゃめちゃ贅沢するんです、このパーレビ国王は。
うん、
はい。まあ、もちろん石油の、利益も、イギリスとか、うん、西側諸国にどんどん渡しますから、
うん、
どんどん国内のこの景気は悪化するわけですよね。
はいはい
はい。はい。で、めちゃめちゃ贅沢をすると、うん、その上流階級だけが。
はい。
そしてさらにこのパーレビ国王は急速に欧米化を進めるわけですよ。
うん。
これどういうことか言ったらもう完全にイギリス、アメリカのこのいわゆる傀儡と言いますか、うん、傀儡政権と言いますか、もう操り人形なんですよね。
はいはいはい。
はい。なも当然やっぱりイギリスとかアメリカのああいう白人が作ってきた文化と中東で昔からあるイスラムの考え方っていうのはどうしても反発してしまうわけです、
うんうんうん、
でこのやっぱり暴政とか圧政に、庶民のイスラム教徒もう言うても国民全員はイスラム教徒ですから ね、はい、イスラム国民がイランの国民の怒りが爆発して、うん、イスラム原理主義の最高指導者であるホメイニを頂点とする市民革命であるイラン革命が勃発すると。
ホメイニさん、はい。
はい。これ、名前聞いたことある方もいらっしゃると思います。はい。はい、ターバン巻いてヒゲめちゃめちゃ長い人です。
まあ、ほとんどそうですからね。
はい。はい。で、まあ、イランの市民が考えたのは政権転覆だと。
うん。
こんな政権では俺たちは豊かになれない。
うん。
パーレビを捕まえろ、裁判にかけるっていう風に立ち上がるんですよ。
はい。
で、まあ、このイスラムっていうのはもう本当に最近にもありました、ジャスミン革命っていうんですかね、
うん。
民主主義革命なんかでも、裁判にかけた独裁者を殺すんですよね。
うん、
死刑なんですよ。
はい。
国民に。苦しい思いをさせてきた指導者っていうのは、
はいはいはいはい、
もうこれは時代が変わっても40年前でも現代でも変わらないんですよ、
うん、
だからカダフィも殺されましたし、
はい、
まああれはちょっとした事故もありましたけれども、はいはい、エジプトの誰でしたっけ、
ムバラク
大統領も、国民の総意としては死刑を求刑していた、
はい
はい、でまあ捕まえたいとこのパーレビを、うん、しかしこのパーレビ国王は、がんの治療を名目にアメリカに入国していたんですね。
ほう。
まあ言うたら亡命ですよ。
はい。
がんの治療という大義名分を、前面に押し出して亡命していた。
うん。
な、イランの市民は反米感情を剥き出すわけです。
はい。
この怒りをどこにぶつけたらいいんだと。俺たちイラン国内に行ってパーレビ捕まえられない。
うん。
ほんな誰かが言うんですよね。あ、そうだ。アメリカ大使館へ行こう言うて、そうだ京都へ行こうみたいな
感じですね。はい。
という一連の込み入った話、
はい、
ここまでの話を冒頭の数分で分かりやすく解説してくれてるんですね。
ほう。
この映画は、
はい、
非常に分かりやすかったです、うん。僕知らなかったんですけど、このイラン革命っていうので、はい、でこっから、その当時の話に入るわけです。
なるほど。
映像が、
うん、
はい、スタートからですね。
はい。
イランの中にあるアメリカ大使館をイラン国民が市民が黒山の人だかりで取り囲むシーンから始まるんですね。
はい。
怒れるイラン人が大使館を完全に包囲してるんです。
うん。
もうみんな右手上げてなんとかかんとかってなんかペルシャ語で叫んでるんです。
はいはいはいはい。
でも怒ってるのは伝わるんですよ。
うん。
でまたここでの取り方もうまいんですけど。
うん。
あのね、あえてね、ハンディカムみたいなちょっとチャチい感じの、
はいはいはい、
臨
場感あふれる感じにしてあるんですね。
そうなんですよ、はい、で視点もその人だかりの中からの映像も紛れたりするんで、うん、ものすごいこの温度が分かるわけです、現場の。
なるほど。
でまあそれを中から見るアメリカの大使ですよね、
はい、
外交官たち、まあもちろんイランの警察等への対応を要請するんですけれども、
うん、
政権担当の国王が事実上の国外逃亡っていうね、
はいはいはいはい、
状態なので、うん、警察に言うてもどうにもならないわけです、
うん、
もちろんその市民革命軍みたいな人たちもいますから、
はい、
最悪その人らに妨害される恐れもある、
うん、
もうだから完全に袋のネズミみたいな状態になってるんですよ、
はい、
でやばいやばいこれどうすんねんほんま毎日こんなんでって言うとったら、うん、イランの市民が一人塀を乗り越えるんですね、
おう、
アメリカ大使館の中に、
はい、
もう言うたら不法入国ですよ、うん、これは
違い方権ですから ね、あそこは
違い方権ですから、はい、イランの中にある土地とはいえアメリカの大使館の中っていうのは敷地内っていうのはアメリカ領ですからね、はい、パスポートもビザもなしに一人が乗り越えるわけですよ、うん、もうやっぱ一人乗り越えると止まらないです ね、そうですね、もうあとは続けとばかりに退去侵入、完全にこの大使館前を包囲じゃなくて大使館を包囲するんです、
はい、
こっから一気に時間との戦いが始まるんですね、うん、もう一人が塀を乗り越えたあかん二人三人来た来た来た来たって言うたらその中の大使館の中の偉い人が大声で、はい、書類は全て燃やせビザの刻印は全て破壊しろ、うん、ボート到着までに資料は全て破棄せよっていう指令を出すんです、
うん、
そっからほんまにこう大わらわと言いますか、はい、もうなんかおもちゃ箱ひっくり返したような感じで、
はいはい、
もうあのなんていうのコストコの大手外資系スーパーのでっかいカードあるじゃないですか、はい、あんなんにもう順番にもう手当たり次第書類詰め込んで、シュレッダーにどんどんかけたり、
うん、
焼却炉の中にもうバッサバッサ入れていくわけですよ、
はあ
は
あ
はい、でここで本作のキーワード、僕がキーワードと思ってるんですけども、はい、時間との戦いっていうキーワードがあるんですね、うん、この作品は至る所でこの時間との戦いっていうのが繰り広げられるんです、
はあ、
もう冒頭からこんな感じですから、
うん、
もう迫るボート到着するまでに破棄しなければいけない文書の山、
うん、
もちろんアメリカ大使館の中には海兵隊っていうのが駐留してますから、はい、まあ、ボディーガード程度ですけど、うん、で、まあ、数人の海兵隊が、まあ、なんていうか、催涙弾とか、
うん、
威嚇射撃とかをするんですけれども、うん、まあ、こんなもんは多勢に無勢と言いますか、もう飲み込まれるのを待つばかりみたいな。
はい、
もう、だからこの冒頭だけで緊張感がすごいんですよ。もう、緊張感すごすぎクソワロタっていう感じなんですよ。僕たちはどっちか言ったら、やっぱりアメリカ人が作った映画やし、アメリカ人が被害者になる映画やから、うんうん、もちろんアメリカの大使館の人たちに罪はないですからね、はい、ここ で、そうですね、イランの人たちの怒りっていうのは分かりますけど、
はい、
でどっちが被害者っていうか苦し片身の狭い思いをするかって言ったらアメリカ人やっていうのが分かってますから、うん、どうしてもアメリカ人目線で見てしまうと、
うん、
ほんならもう今にもブチ切れそうな男女老いも若きも関係ないイラン人がもう全員向こうからこう大気押し寄せてくるってなったら、
はい、
もうすごい緊張感なんですよ。
そうですね、
ほんでこの騒動ですね、
うん、
尻目にこの当時アメリカ大使館の中にいた大使6名、
うん、
たった6人なんですけれどもこの大使館の裏口から脱出することに成功して、
うん、
イランのカナダ大使の家にかくまれることになったんですね、
はいはい
はい、なんとか命からがら6人だけ逃げ出したんです、
はい、
でそんなことを知らないイランの革命政府はアメリカ大使館を占拠、
うん、
残った大使館員は全員人質になると、
うん、
そして、人質解放の条件はもちろん国王の受け渡しだと、
うん、
はい、こっから2ヶ月飛びます。
2ヶ月
飛びます、はい、2ヶ月今度はアメリカの方にカメラが映ります、
はい、
2ヶ月後アメリカの CIA 中央情報局でこの事実をカナダ政府から伝えられた合衆国は、うん、アメリカ政府は CIA が先頭に立って人質救出作戦の立案決行をしなさいと、
はい、
この6人を助けろと、
うん、
もうカナダの外務大臣ももうちょっと、うち限界やわと、
うん、
もう見つかったらカナダもとばっちり食うから、
はいはい
はい、なんとかしてくれと、
うん、
はい、でこの脱出している6人が発覚すると、うん、この時点ではまだイランの革命政府っていうのは大使館から6人が逃げ出したっていう情報は掴んでないんです。
掴んでない、はい、
職員のリストなんかも全部シュレッダーにかけてますから
、はあはあ、そうかそうか。
でもね、人質事件が始まってから、
うん、
イラン国内の情勢っていうのも流れるわけです、
うん、
我々イランはこういうことやってますよ卑怯なアメリカに対してって言って、
はい、
占拠した大使館のシュレッダーのゴミくずを全部一ところに集めて、
はい、
子供たちに一枚一枚一本一本つなぎ合わせて文書の復元っていうのをさせてるっていう映像とか流してるんですよ。だから2ヶ月も経ってますけど、うん、こんなもんもまた時間の問題で、
ええ、
大使館の職員の数が合わないっていうのはバレるわけですよ、いつか、
はいはいはい、
この6人がバレた、あの脱出してるのがバレた、捕まる、これ見せしめの公開処刑っていうのはもうこれイスラムの文化圏の中では決定的なわけですよね、はい、で逃げようにも空港とか国境は革命軍によってもう大絶賛警戒封鎖中だと、
はい、
他の外国人は、まあ、ある程度自由に出入りはできるんだけれども、うん、アメリカ人だけはアメリカ人の記者だって言うただけで捕まって殺されたりしてるんですよ、
うん、
でここでですね CIA エージェントの諜報員のベン・アフレック、はい、この監督でもあり主演であるベン・アフレック、うん、思いついた救出作戦が偽映画の制作をでっち上げて、
うん、
人質6人を映画の関係者に仕立て上げ、
うん、
こっそり飛行機でイランから逃がそうっていう作戦を立案すると。そしてその作中ででっち上げる偽映画のタイトルがアルゴなんですよ。
はあ、なるほど。
この映画のタイトルでもあるアルゴ。はい。で、まあ、なんで偽映画なんだと。
はい。
アメリカだからかみたいな。なんかアメリカイコール映画、映画産業というイメージがありますけれども。いや、もちろんそうで、特に時代背景的に、当時はスター・ウォーズが大ヒットしまして、
はい、
SF 映画も大流星の時代なんですよ。
ああ、確かに確かにそうですね。
もう B 級 C 級映画はでもみんな、低予算の映画でもみんな SF 映画撮れみたいな。
はい、
その中で、アルゴというですね、SF 映画の脚本をこのベン・アフレックはたまたま見つけまして、うん、で、その脚本の中に、ロケ地のイメージとして、中東の砂漠地帯のような何にもないガランとしたところから始まる、みたいな映画の脚本やったんで、うん、なるほどと。ほな、我々が映画クルーのふりをして、うん、カナダ人として、カナダの映画制作会社として、カナダ人としてイランに入って、で、その6人に合流して、お前ら今日から映画人な、カナダ人なって言うて、そいつらを紛争させて、カナダ人として外に逃がしたらええんちゃうかっていう作戦を立案するんです
よ。はい。
はい。バカかって言われるんですよ。
うん。
バレるに決まってるって言うんですよ。
うん。
バレるに決まってるだろ、そんなもんは。こういうのはどうだ言って他に出してくんのが、
はい、
約400キロ先の国境まで、あと3ヶ月待って、自転車で行くのはどうだって言ってくるんですよ。
うん。
無理に決まってるだろ、そんなもんも。
死にます、ね、
じゃあぜひ補助輪とゲータレードもつけてあげてくれっていう、ベン・アフレックは返すぐらいの。
はい。
はい。もうだから、どれも成功の確率は低いと。
うん。
最悪しかない。最悪の中から一番ベターな作戦って言うたらもうこれしかないだろう、このアルゴ作戦っていうことで、
うん、
まあ、政府からもですね、お墨付きが出まして。
はい。
で、まあ、この映画の、偽映画の作成に信憑性を持たせるために、実際にハリウッドで制作発表も行うんですね。うん、で、偽のスタジオも立ち上げて、
はいはいはい、は
い。大々的に宣伝するんですよ、うん。だから、いわゆる日本でいうところのキネマ旬報とか、うん、映画大好きみたいな、東宝シネマズマガジンみたいなのとかには、うん、
はい、
こういう映画を作ります、アルゴですっていう記者会見の様子とかのニュース、記事が載るんですよ。はい、実際に。はい。嘘やのに、
うん、
作らへんのに、ええ、でもちろん作戦は極秘ですから、はい、一部の人間しか知らない、他全員信じてる、
うん、
で、お膳立てがとりあえず国内だけでもとどまったので、いざ救出作戦決行のために出発の手はずを整えるっていうところで、またイランの方にカメラが飛ぶんですね、
うん、
はい、はい、一方、うん、カナダ大使のイランにある家、
はい、
カナダ大使の家では若いイラン人女性がお手伝いさんとして働いてるんですけれども、はい、そのイラン人女性がカナダ大使の奥さんに夕食の片付けをしてるときにボソッと言うんです、うん、
はい、
カナダからのお客様は2ヶ月間ずっと外出しないんですねって一言だけボソッと言うんです、
うん、
これだからその客人って言うて招き入れたアメリカ大使6人に不信感を抱き出してるんですね、うん、
なるほどなるほど、
はい、まだ一般には情報として出てないんですよ、
はいはい、
大使館の人数が合わないみたいなことは出てないんですけれども、うん、どうもおかしいなってお手伝いさんが感じ始めた。
まあ2ヶ月もいたらね、
そのお手伝い、でそのお手伝いさんはもちろんイスラム教徒ですから、
はい、
どっちの味方かといえば当然同胞の味方をするべきですよ。
そうですね、
するはずですし、
事の事情が分かれば当然誰かに伝えるでしょうしね、
はい、そうですね、はい、 そして時を同じくしてイラン革命軍も
大使6名が逃亡したことを把握するんです、ね、
あらららららら、ら
ここでまた2カ所で時間との戦いっていうのが改めて明示されるわけです、
ね、
はい、はい、そしてイランに入国した CIA のベン・アフレック、
はい、
ここで初めてイラン市街地の様子がずっと映されるんですけれども、はい、ここから観客の視点っていうのはいわゆる敵地に潜入するベンと全く同じになるわけですよね。
うん、
イラン革命真っ只中の中にイランに入国したアメリカ人の目線になるわけですよ、
はい、
もちろんカメラの視点がそういう風に撮っていくからなんですけど、うんうん、もうね生きた心地が全くしないですね。
なるほどなるほど。
イランの外は、
うん、
でここで出てくるのが僕が本作2つ目のキーワードだと思っている生きた心地っていうことなんですよ。
はい、
とにかくアメリカ人って分かった時点で逮捕拘束は免れない、
うん、
最悪処刑されますから。
はいはい。
しかもその処刑の内容は大体が納得できない理由、できないような理由で殺されますから。
うん。
おそらく当時、おそらく世界的に見てもアメリカ人の命が一番軽かった地域ちゃいますかね。うんうんうんうん、あの時代のイランっていうのは。
なるほど。
はい。の国で身分を偽って単身潜入してるわけですから。
はい。
もう市街地での外での緊張感が半端じゃないんですね。
うん。
一応ベン・アフレック自身もカナダ人っていう風に偽って入国してるんですけれども、はい、でここでベンはそのカナダ大使と合流して人質6人と初めて対面するわけです、
はい、
カナダ大使の家で、で作戦内容を伝える。お前ら映画人になりきってカナダの、俺がうまいことするからあとはな、お前らは映画人、そうじゃないと出れないよなら6人は呆れるわけです、
はい、
こいついきなり来て何言うてんねんと、
正気かと。
そうなんです。正気かと。俺らは俳優ではないと、
うん。
絶対バレるに決まってるじゃないかって。当然のように反発するわけですよね。
はい。
はい。なら、ベンは、できなければ死ぬだけだと。あさって出発だからって言うんです。当然、やっぱりこの6人の中でも、前向きに捉える側と、
うん、
いや、もうそんなん、こんな馬鹿げた作戦に乗るわけにはいかないと。
うん、
むざむざ殺されに行くようなもんじゃないかって自分から、
うん、
っていう風に仲間割れがあるんですけれども、あるきっかけでこのベンと6人の人質は車に乗ってイラン市街地に出るっていう事件といいますか、
はい、
出なければならない事態に遭遇するんですね、うん、まあだから初めての外出ですよね、はい、事件発生してからこの6人にとっては。しかも自分たちはもう現実的にもうお尋ね者なわけですから、はい、でそこでね、この車に乗っての市街地運転中に行動を塞ぐ規模の反米デモの群衆に遭遇するんですよ、
はい、
もうだから道車道に人が溢れてて車が通れない、
はい、通れない。
みんな正常期にバッテンつけたプラカードみたいなの取って、うん、持ってわーわーわーわー言うてるわけです、
うん、
あーしまったな、 U ターンしようかって思ったらバックミラー越しに後ろからも同じような集団が迫ってくる、道路を封鎖しながら
うん、
もうだから前門の虎後門の狼じゃないですけど、
はい、
前も後ろも塞がってるわけです、
はい、
ならもう車で突っ切るしかないんですよね、
うん、
その前の群衆を割るように、
はい、
モーゼの実戒じゃないですけれども、あれはだからその自分たちの行く手を阻んでた海を割っただけですけど、はい、今回は自分たちを探している自分たちの首を切ろうとしている波を、
はい、
自分たちを殺そうとしている人たちを分けながら行かなあかんわけですから、うん、こんなこの車で突っ切るシーンがあるんですけど、もちろん40キロ50キロでは走行できませんよ、
はい、
ね、ちょっとずつノロノロノロノロ行かなあかんわけです、はい、人を割っていくわけですから、
はいはい、
ここのシーンが、
はい、
もうさっき言いましたけど生きた心地のしなさ、
うん、
ジョーズの1000倍怖いですね。
いや、ジョーズも大概怖いですよ。
ジョーズも大概怖いでしょ、はい、初めてジョーズ見た時怖くなかったですか。
めちゃめちゃ怖かったですよ。
めちゃめちゃ怖かったでしょ、ええ、それの単純1000倍してください。
いや、そんなもうね、おかしいです。おかしいって、おかしいって、そんな
おかしいでしょ。もうね、もうどっか触れてしまってるんですよ、針が。
はい、
もう映画史に残る生きた心地しないシーン。
は
あ、この後にも当然この後にも、いや当事者やったら寿命縮むわっていうシーンが続くんです。
うん、
でまあなんとか命からがら捕まることもなく、この6人は無事に潜伏先のカナダ大使の家に帰ってきて、
はい、
そっから一夜漬けでカナダ人映画クルーとしての教育を受けるんですよ。
うん、
出発は明日ですから、ここでもまた時間との戦いが出るわけですね。はい、うんうん、はい、君、じゃあ、名前は生年月日。うん。じゃあ、最近のカナダの歴代首相3人言って、とか。
うん。
え、君の名前は、うん。何年生まれ、カナダのどこ出身、トロントです。いや、違う。カナダ人はトロントのことをトロノって発音するから、その辺気ぃつけて、みたいな。
はぁ。
こんなん無理やろ、みたいなことをね。
うん。
でもせなあかんからするわけですよ。
はい。
そして、出発は明日迫ってきているっていうところに、なんとアメリカの CIA の上司から、衛星回線でベンに、まさかの作戦中止の命令が下るんです。で、その、米 CIA の上司曰く、やっぱさ、上がちょっとダメだって。うん。空港でバレて捕まったらこれもう、世界の笑いもんだからさ、ダメだわ、やっぱ、うん。なんとかするから、一人だけで帰ってきてって言って、電話を切るんですよ。もう途方に暮れるわけです。
うん。
絶対にあなたたちを連れて帰るって言うた手前。
はい。
だけど、自分にはその責任はあるけれども、上司っていうか、上の決めたことに従う義務もあるわけですよ、ね。
うん。
そこで一晩葛藤するわけですよ、ベンは。
う
ん。で、翌朝、滞在先のホテルから、CIA の上司に電話するわけです。
うん。
責任は俺が取るから、援護よろしく。ガチャ。ツーツーツーって。これにはもう CIA 大わらわですよ。
そうですよね。
おい、ちょっと待て、おい、おい、ベン、おいってなるわけですよ。
うん。
やばい、これは最悪全員捕まって殺されると。一度はその、廃棄したこの作戦の復活ですから。
うん。
ああ、やばい、大統領の承認を取らなきゃ、取り消しした航空券を手配しなきゃ。初めてアメリカ側の方で緊急性を帯びた時間との戦い、ここでも出てくるわけです。
なるほど、なるほど。
これが繰り広げられるわけですね。もう CIA がひっくり返るんちゃうかいうぐらいもう大騒ぎになってますから。
はい。
そして空港に到着する7人、搭乗ゲートをくぐるまでに、当然のようにもうここまで来たら捕まらなきゃおかしいっていうぐらい、
はい、
搭乗ゲートの手前で、とりあえずイラン革命当局に足止め食らうんですね。
はい。
でも、このイランの革命当局が、もう終始ペルシャ語を喋ってるんで、
はい、
何を言うてるかわからないんです、
うん。
だけどまあ、欧米人やと。怪しい奴はとりあえず尋問だみたいなことなんですよね。
はいはいはい。
はい。もう、搭乗のゲートまで来てるってことは、
うん、
フライト時間迫ってるわけですよね。
はい。
だから迫る搭乗時間。これ時間との戦い。うん、全員7人並べられて、
はい、
銃、自動小銃持った、自動小銃ちゃうな、もっと大きいライフル銃や。
うん、
もっと大きいライフル銃を持った兵士3人ぐらいに囲まれて、ペルシャ語でまくし立ててくるわけですよ、民兵が。うん、何言ってるかわからん。
はい、
だここで生きた心地もしないわけですよ、また。この窮地をですね、なんとかなんとかこの、CIA の援護も、間に合い、
うん、
なんとかくぐれるわけですよね。はい。で、なんとか飛行機に搭乗できた7人、
うん。
もうここで完全クリアのように見えるんですけど、うん、もう飛行機乗ったらこっちのもんやろと、
はい、
で思うんですけど、実は離陸直前まで生きた心地しないっていう演出はこの間にもずっと続くっていう、また違う演出が、もうここで思いましたもん、嘘やろってこれまさか助からへんエンドかと思いました。
あー、そんなにですか、
はい、助かるって分かってんのに。
うーん、
はい。で、なんとか飛行機が離陸して、
うん、
飛行機の中でアナウンスが鳴るわけです。ピンポーン、ただいま、イラン領空を通過しましたので、アルコールの提供が可能になりましたっていうアナウンスが流れたら、それはイコール作戦成功。
うん。
僕、全身から力抜けましたね、このアナウンス聞いたとき。
はぁ。
もう、だからその7人だけなんですよ。その飛行機の中で、スイス空港の飛行機の中で、立ち上がって、笑顔でハグし合う。はぁ、よかったって言うてるのがその7人だけなんですよ。
うん。
そこの対比も面白いんですけど、
うん、
それを見てて、この、僕も全身から力が抜けて、
うん、
気づけば、脇汗びっちょり。分かってんのに、人質は救出されるって分かってんのにですよ。で、こうして7人は、史実の通り、ね、歴史の事実の通り、カナダ政府の働きによりという建前で、うん、CIA とかはこの当時誰も知りませんからね。
はいはいはい、はい。
無事、母国の土を踏むことに成功したと。はい。で、まあ、ここでね、ワンカット絶対に忘れてはいけないなって思うシーンがありまして、まあ、それぞれ後日談として、
うん、
助かった7人はその後とか、
うん、
かくまってくれたカナダ大使はこういう表彰されましたとかあるんですけど、はいはい、後日談として登場人物たちの中でカナダ大使のお手伝いさんをしていたイラン人女性のその後っていうのも描かれるんですよ、はいはい、実は劇中でイラン革命軍にこのイラン人女性のお手伝いさんは嘘をついて人質をかくまうんですね、
うん、
はい、イラン革命軍があなたのところカナダ大使のところに外国からお客さん来てるでしょ、いつからいてますっていうわけですよ、
うん、
もうこの時革命軍は、人質が6人足りてないという情報は掴んでますから、
掴んでる、うん、
はい、なのでその時にイランの女性お手伝いさんは眉一つ動かさずに、はい、2日前からですって嘘つくんですよ、2ヶ月前からいてんの、
うんうん、
これもう捕まったら処刑されるんですよ、この女性も嘘ついたよ、
間違いなく殺されますね、
もうこれがだからイスラムっていう国の女性の人権の低さ、
うん、
命の軽さですから、
うん、
でこの女性はだからもう当然後でバレるわけですよね、
はい、
やっぱりあのカナダ人の大使の家におったんや、あの6人はっていうのがバレるわけですから、うん、バレて捕まったら女の人殺されますから、そのバレる前に亡命するわけです、
はい
はい、この女性が亡命したのが隣国のイラク共和国なんですね、
うん、
はい、難民キャンプみたいな国境線のところで反抗されて、はい、ようこそ自由の国イラクへみたいなことを言われるんですよ、
うん、
亡命者に対して、うん、そしてその女性はイラクの国旗を見上げて、こっからまた新しい人生が私に始まるんだっていう思いを新たにするような表情をするんですけれども、うん、たったこれだけのシーンですけれども、彼女の人生は今後もアメリカに狂わされてるんだなっていう不合理さっていうのを非常に明確に、そして端的に滑車してるなと思いまして。
なるほど、なるほど。深い。それ深い。
これはね、このシーンは非常に深く感じましたね、僕。はい。そして、エンディングが流れるわけです。
はい。
まあ、この後からは、皆さん助かってよかったねの後、皆さん助かってよかったねっていうので、あとはエンディング向かうだけですから、このエンディングに注目していただきたいのは、劇中のシーンと、そのモデルになった映像や画像。例えば、アメリカ大使館から逃げ出した6人のうちの何人かのね、当時の本物の写真と、
うん、
劇中で演じてた人の写真が左右対称で並べられるんです。
はいはいはい。
そっくりなんですよ。
ほう。
例えば劇中で使われていたイラン革命政府の記者会見の様子、
うん、
記者会見のアングル、会場の様子、これも当時の映像と当時の画像と劇中で使われている美術セット全く一緒なんです。
ほう。
だからどっちが本物でどっちが映画作り物なのかっていうのがパッと見ては分からないほどの作り込みをしてるんですね。
ほう。
でさらにこれに輪をかけて特筆すべき演出として、劇中では当時のニュース映像をそのまま使ったりしてるんです、
うんうんうん、
はい。だからいわゆる字幕スーパーなんかはちょっと太めのマーカーみたいなんで書いた縁ちょっと潰れたように映るような感じになってるわけですよ。
はい。
はい。で、昔のカーター大統領のね、
はい、
映像とかも流れると。
うん。
70年代の雰囲気が、特にさっきも冒頭の時に言いましたけど、70年代の雰囲気が画面に出るように、わざと70年代の映像っぽく感じるように我々が。
うん。
現代に生きる我々が、ああ、古い映像やなって思うような画質にわざと落としたりするんですよ。映画全体の。
はいはい。
画質のクオリティ
を。
この、なんていうの、細部に見られるこだわりとかディティールの深さですよね。ベン・アフレックっていう監督は、もともと俳優だったんですけれども。
そうですね。
パールハーバーとか、うん、アルマゲドンとか出てたらしいんですけれども、
ね、出てました
ね、なんかちょっと スキャンダルで俳優としてはもうオワコンになってたみたいなんですけど、監督をするようになってからちょっと息を吹き返しまして、まだ監督としてはこれがキャリア3作目なのかと本当にって思うような絵作りがですね非常にうまいなと。でこれらの粋な演出によってフィクションとノンフィクションの境目が極限まで薄められる、
うん、
だからこそ我々も見ている時から本当にその場にいるかのような臨場感、 3D 映画でもないのに、
うん、
そしてまあもちろん脚本が優れている、 もちろんそれ以前としてこの事件の奇想天外さといいますか、うん、事実は小説よりきなりじゃないですけれども、うん、こんなことが本当にあったんだって思わせるような出来事を映画化すると、いやでもそれは映画化するわいう話でしょ、
うん、
これも映画そのゼロからこんな発想生まれへんよと。
そうですね。
ねえ。
無理ですよ。
ええ。いや、だからこのミスターも当時この事件があった1979年から80年っていうのは4歳から5歳。
うん。
知らないわけですよね。
知らないですね。
しかもアメリカの事件ですから。だからもちろん映画史に残る作品になるとは僕思います。この作品は本当に。うん、今年もオスカー有力とか言われてますけれども、アカデミー賞。
はい。
はい。もう取って叱るべきだと思いますし、もちろん、後世の映画史にも残る映画だと思います。はい、そして、やっぱり、歴史的にこういうことがあったんだよ。これがきっかけに、やっぱり、いわゆる中東、イランとアメリカの決定的な仲違いっていうのが、ここで決定づけられたみたいですから、
うん、
この映画を見るだけで、ああ、そら、双方嫌いになるよねっていう、その時代背景といいますか、歴史の勉強にもなる、
うん、
そんな映画でしたね。
はあ、
なるほ
どね。
ぜひ、もうちょっとすいません、本当にいろいろ核心に触れる部分も喋りまして、長々と喋ったので、皆さん今どう感じられてるかわからないですけれども、それでも僕は最後またお勧めさせていただきたい。
うん、
近くでまだ上映してる映画館あったらぜひ見に行ってください。1800円でも僕はお釣り来ると断言します。
うん、
僕は保証します。以上です。はい。
はい。
はい。まあ DVD でね、また近いうち出るかもしれませんので、
そうですね。
その辺もちょっとチェックしていただきたいな、はい。もう、近くで上映してない見に行きたいけどって思われた方は、もうアルゴというこのね、単純な短い名前ですから、難しい言葉じゃありません。はい、アルゴという名前ですから、もうぜひこのタイトルだけでも、覚えておいていただいて、
はい、
DVD が出たらぜひレンタルでもいいので見ていただきたいなと、
はい、
はい、僕はもう1ヶ月で2回見に行きましたけど、
あ、そうですか、
はい、おかわりしに行きましたけど、おかわりでも、飛行機がイランの上空を突破した時には全身から力抜けましたね。
は
あ、はい、
加藤さんは記憶力がないんですね。
そうなんですよ。はあ、ほんまにこんなことあったのってもう都度。どっかで見た記憶があるけどって思いながらね。
いやー、でもちょっと私もね、見たくなりましたよ、本当に。
あ、そうですか、はい、いやもうそう言っていただけると大変ありがたいですね。いやー、面白かったです本当に。
あ、
ええ、アメリカのやっぱり映画産業のね、
うん、
ちょっとした粋なジョークなんかも飛び交ったりしますんで、アメリカパートでは、うんうん、はい、その辺なんかも楽しめるんじゃないでしょうか。
はい
はい、というわけで以上NHK 労働省でした。今回はうまく喋れたようです。どうもありがとうございました。
全米が涙した感動の物語、ついに日本上陸。馬から落馬し、怪我で負傷した小さな少女を救ったのは、頭痛の痛みに悩まされる老いた老婆だった。映像化不可能と言われたロイス・クライドの小説を完全映画化。最後のラストシーン、あなたは泣いて涙する。回りくどい話、来年の夏の初夏上映。
答えて発言コメンチ。さあ、このコーナーでは、読売オンラインの大人気、相談コーナー、発言小町に寄せられた、我々に聞いているわけではない質問を勝手に拾いまして、ネット相談会の生き字引、小町ばあちゃんに、これはという、いやもう、これだというようなね、快活、迷路快活なお答えを導き出して、世の迷える、愚臭ども救ってやろうじゃねえか的相談、解決コーナーでございます。さあ、それではみんなで呼んでみましょう。小町ばあちゃーん。
なんですか。
わー、小町ばあちゃんだ。今日もよろしく。
今日もよろしくお願いいたしますよ。
いやー、よろしく。何してた、はい、小町ばあちゃん。この間、
この間ほとんどツイッターしてたね。
小町ばあちゃん デジタル強いんだね。ツイッターしてるんだ。
ツイッターもね、今ね、老人の間でもツイッターは流行ってるんだよ。
なるほど。小町ばあちゃん、ちなみに何人からフォローされてんの？
ね、7人だね。
7人か。狭そうだな、そのツイッター。
あのね、お互いのね、生存確認だよね。
あ、なるほど。わざわざ出向かなくても、ダイレクトメールでお互い今日も生きてるよ、みたいな感じで。
そうだね。
なるほど。ツイッターはそんな風にも役立つんだね。
そうだよ。使い方次第だよ。
はい。じゃあ、小町ばあちゃん、今日も早速、はい、発言小町に寄せられたお悩み、はい、紹介していこうと思います。
うん、わかったよ。
どうか、答えを教えてあげてください。
うん、任しときな。
はい。こちらは、たらこさんからいただきました。
うん。
タイトル、僕はおかしいのでしょうか。
お、
僕がおかしいか聞きたいです。
はいはい。
以前気になっている女性と会う約束をしました、
うん、
彼女はおとなしい人で僕のプランについて何も言わないためドライブデートしかしたことがなかったのですが、
うん、
その日はなんだかイライラしており早く帰りたかったためドライブの途中で彼女を降ろし、
うん、
電車で帰ってもらおうとした、
うん、
駅まで徒歩15分くらいのところです。
うん。
閉じる。その時彼女は僕に何かプレゼントをくれようとしたのですが、うん、それも思いっきり突き返してしまいました。
うん。
しばらくして、やはりまた彼女に会いたいと思い、メールを送ったのですが、帰ってこず、
うん、
諦めず何回も送ったら、やっと返事が返ってくるようになりました。
うんうんうん、
僕はそれでも彼女は怒ってないものだと思い、
うん、
ホテルへの誘いのメールを送ったのですが、
うん、
彼女からは、怒ったメールの返信が来てしまいました、
うん、
そしてまたほとぼりが冷めた頃に体を求めるメールを送ったのですが、
うん、
また怒ったメールしか来ませんでした、
うん、
僕は大したことはしていないと思っているのですが何かいけないことをしたのでしょうか。ちなみに30代男性です、っていう悩みなんだけど小町ばあちゃん、
いやーこれで、うん、で何が質問だっけ。
僕はおかしいのって聞いてるね。ああ、この男性は。
そうだったね、うん、もうその一番最初の何を投げかけたのかさえ忘れるような文章だったね。
うん。
あのね、
うん、
そうだね。じゃあ教えてあげよう。
ぜひ教えてあげてください、この人に、うん、
30代の男性だったかね。
うん。
あんたはね、
うん、
別におかしくはないんだよ。
おかしくはない。
うん。
あ、おかしくはないんだこの人。
そうだね。
うん、
というのもね、
うん、
まあ男性っていうのはね、
うん、
時としておちんこで物を考えることがあるんだよ。
おちんこで物を考える？
うん。
大人の男の人っておちんこで物を考えるの？ばあちゃん。
そうだ、ちんこにもね頭があるんだよ。
すげえ。ちんちんにもちんちんにも頭があるんだ。
そう、気筒っていう頭があるんだけどもね。
気筒？
うん。亀の。
うん。
亀の頭と書くんだよ。
亀の頭？
うん。時としてね、男っていうのはそのね、うん、祈祷で物を考えることがある。まあ、あの、平たく言うとね、
うん。
女性の体を無償に求めたくなるもんではあるんだよ。
女性の体を無償に求める。
うん。
僕のパパが、袋閉じを慎重に破くっていうのはそういうことなのかな？
そうだね。それも思いっきりおちんこで物考えてるよね。
なるほど。
だからね、そのもの、そうやって女性をね、こう無償に求める、その思い自体は、
うん、
生物学的にはおかしくないわけだよ。
生物学的にはおかしくない、うん。なるほど。生き物としては当然なんだね。
そう、生き物としては当然なんだけども、
うん、
問題はこっからだね。こと、人間としてはね、
うん、
どうしようもないね、あんたね。
どうしようもないんだって、タラコさん。あなたどうしようもないよ。うん、
あのね、世のほとんどの男性はね、
うん、
そのチンコで考えたことを、
うん、
実際の頭で考えて、
うん、
咀嚼して、
うん、
オブラートだかもうビブラートだかわかんないけども、とにかくこう覆いかぶしてね、
うん、
女性に伝えるもんなんだよ。
なるほど。
うん、
噛み砕いて、
うん、
こう、なんというか、濁しながら。
そうだね。
婉曲に伝えるんだね。
そうなんだよ。そうなんだよ、うん。またね、女性っていうのはそういうね、こう、包んだ言い方の方がね。
うん。
なぜ、だから、こう、スッと飲み込めちゃうんだよね。
ああ、わかりにくく言った方がわかりやすいんだ。
そうなんだよ。
難しいな、女の人って。
だからね。
うん。
こういう、ある話だけども。
うん。
ま、ホテルに行こうと。
ホテルに？うん。
うん、ホテルに行こうと言うとね。
うん。
私はそんな、ホテルに行こうと言われて、
うん。
ホイホイついていくようなみだらな女じゃございませんのよ、つってね。
うん。
思う、どうしても防御本能的なものが働いちゃうんだよね。
本能。
誰、
なるほど。
誰が見てるわけでも、誰が聞いてるわけでもないんだけども、
うん。
まあまあ人間として相手にいいところ、いい方に見られたいというかね。
うん。
まあ男としてはついてきてほしいだけなんだけどね、ただ単にね。
うん、
ただそういう時に例えば誘い方も一つだよね。
誘い方の一つ、
うん、
うん。
例えば二人きりでカラオケがずっと朝まで楽しめるところがあるんだけどまた、
ああ、
うん、そういう、例えばそういう誘い方をするとしよう。
そうしよう、
うん、するとね、
する、
うん、女性はね、私は別に不思議な思いで行くんじゃなくて、朝までちょっとカラオケがしたいからそこのなんかホテルとか書いてあるところに私は入るんだよっていう理由付けができちゃうんだよね。
ホテルの中に、ね、カラオケがあるんだもんね。
あるんだもの。
うん。
ねえ、カラオケをしにホテルに行ったっていいじゃないってことなわけ。
いいじゃない、近くにあるんだから。
うん。
なんでわざわざそのもうちょっと遠くの道路沿いにあるカラオケボックスだったらそのシダックスとかちょっと遠いところ行かなくちゃいけないんだよと。
そうでしょ、
目の前にあんじゃんと。
あるんだもの。しかも
赤色のバッグに白地で空って書いてんじゃんと看板に。
そうの、書いてあるの。
うん、
うん、あれでもあれだよ、あの赤いバッグに白地であの満って書いてあってもあれ別に満点取れましたってことじゃないからね。
満点取れたじゃないの、あれ。
あれは違うよ。
正解正解っていう意味じゃないの。
違う違う、あれはね、いろいろいろんな感情とかいろいろそういうのが満ち足りてるっていうことだから。
あ、満ち足りてるんだ。あ、
そういうことなんだね。
なるほど。
あの空虚感と満足感の、あの空と蜜なんだね、あれは。
なるほど。
あ、
なるほど。うん、
あ、ちょっと話がそれたね。だからね。
あ、そうだね、うん。うん。
だからね、そのご相談者のあなた。
タラコさん。
うん。生物学的には正常だけども。
うん。
うん。男としては最低だってことだね。
男としては最低。
うん。
タラコさん。男としては最低だって、あんた。恥ずかしいよ。小町ばあちゃんに言われて。
うん。
まあでも、小町ばあちゃんに相談したからよかったね。
そうだね。
タラコさん。あなた他の人に相談してたらきっとずっと袋小路のままだったと思うよ。
そうだったと思うよ。
うん、本当この出会い感謝してほしい。
そうだね、
ありがとう小町ばあちゃん。
うん、どういたしまじで。
小町ばあちゃん、今日はもう時間だよ。
そうだね、
ごめんね。
私はもう眠たいよ。
あー、ごめんね、もう遅くまで待ってもらって。もう一個前にさ、
うん、
もうバカが調子乗って映画のピンから切るまで全部話しちゃうぐらい。
そうだね、
誰も頼まれてないのに解説とか始めちゃったから。
あの人なんで毎回全部映画の話を1から10まで話そうとするのかね。
あのね、かいつまむっていうのができないんだろうね。
そうだね、かいつまむ
ってことだね。たまに作る男の料理が最高だって思ってるような、あのとりあえず道具と材料がないと始められませんみたいな。
なるほどね、
タイプなんだと思うよ、基本的に。
うん、それは仕方がないね。うん、うん、
だからあの女性とデートとか行ってもすぐ会話に詰まって気まずい時間ばっかり流れるんだと思うよ、彼は。
ああ、彼はそんな男かい。
うん、
あ、彼も男としてはどうかと思うね。
いや本当にあの、うん、いつも後ろの席から背中合わせで会話聞いてるんだけど、
うん、
もう本当にこっちがいたたまれなくなって針のむしろに座らされてるような。もう殺してくれ誰かこいつをって思いながら聞いてるよ。
そうだね、うん、うん、かわいそうな男だからそっとしておこうじゃないか。
そっとしておく。まあ、あの最悪あのちょっと小町ばあちゃんのところに相談行くように言っとくから。あ、ね、さっきの
今度
あのバカには、
うん、言っといて、うん、言っといて。
あのまた女性との喋り方っていうのも教えてあげてよ。
うん、分かったよ。
はい、ごめんね小町ばあちゃん、はい、夜遅くまでありがとう。
うん、おやすみなさい、はい、
おやすみ、また電話するね。
はい、
はいはい。さあ、というわけでございまして、いかがだったでしょうか。答えて発言小町、2回目にして発覚したのは、なんと、小町ばあちゃんと、つよしくんですね。質問者の仲介役であるつよしくん。なんと、おばあちゃん家に電話して聞いてたっていうことがですね、ここで新たに発覚してしまいました。 さあ、今後もですね、回を追うごとに、小町ばあちゃんと、この質問者の剛くんの関係性というのもどんどん明らかになっていくと思いますので、このコーナー、長い目で見てください。小松正夫でした。どうも、答えて発言小町でした。ありがとうございました。さあ、エンディングでございます。
はい、エンディングでございます。
お疲れ様です。ありがとうございました。はい、はい、はい。さあ、ミスター。
はい、はい。
ちょっとエンディングで恐縮なんですけれども、お便りが来ておりますので、ちょっと紹介させていただきたいと思います。
はい。
こちら、秋田県にお住まいの、お久しぶりです。シンバさんからいただきました。
あら、シンバさん。
こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。まずは、とにもかくにもミスターの第一子ご誕生おめでとうございます。
ああ、どうもありがとうございます。
ミスターには気負わずに気長に子育てをしていただければと思います。
はいはい
はい。そして一番大事なのは奥様への気配りともろもろの忍耐、とのことですね。女は子を産むとい
ろんな意味で変わります。頑張ってね。
なるほど。女は子供を産むと母になるとかね、よう言いますけれども。
そうですね。
まあ、それだけに、
限らずいろんな面で変わってくると、いうことでしょうか。
そうですね。
それはそうと、
まさかあのメールを今頃読まれるとは予想だにしておりませんでした。
そうでしょう、そうでしょう。
ミスター結婚するっておっしゃってましたけど、あれほんまやったんですかみたいなね、メール確認のメールを送っていただいてたんですけれども、
はい
はい、こちらの意向で黙殺させていただいてたメールですね。これがかの有名な仕打ちプレイ、もしくは放置プレイというやつなのですね。
そうです。
ありがとうございます。
はい、
今回ミスターの奥様のウィザンのご様子を聞き思い出したことがあったのでちょっと書きます。はい。
ただここからは番組では読まないでね。
ということは、完全に、番組とは関係なくパーソナリティだけに当てたメッセージなんでしょうか。
そうでしょうかね。
はい、今ちょっと改めて読ませていただきましたけれども、
はい、
はい、これはいろんな方にご迷惑がかかると思うので本当に放送には載せられません。申し訳ございません。
はいはいはい、
はい、なんと言いますか、いわゆるコンビニとかでよく売ってるね、本当にあった笑える話4コマ漫画読者投稿ページに送ったら賞金1万円をもらえるんじゃないかなっていうような内容の、
ね、
本当にバカらしいといえばバカらしいですし、
はいはいはい、
非常にその当時やっぱり出産って大変なんだなって思わせられるようなエピソード、
はい、
心温まりもしますし笑えたりもしますし、というね、エピソードを添えて送っていただきました。
はい、
はい、ありがとうございました。
あ、シンバさんに一言じゃあ、ね、私の方から
何ですか。はい、
まあ、その今ちょっと伏せて番組内では伏せさせていただいた内容に関して、私の嫁は、テニスボールで、
はい、
そうしてくれということで。
そうなんや。
はい、
はあはあはあ、テニスボールで
事前に病院の方からも言われてたんです。
ああ、はいはい、
テニスボール1個持ってきといた方がいいよ って
全然意味わからんやん、そんな。男親にそんな病院からテニスボールをですね、もしよかったら持ってきといてください、後々役に立つと思いますんでって言われても全然わからんわ、そんな。
いやー、なるほど、テニスボールのあんな使い方があるとは。
はあ、そうなんや。
は
あ、なるほどなるほど。
でもだいぶ楽らしいですよ。
そうですか。
それをするだけで、
はあはあはあ、なるほど、はいはいはい、なるほど。いや、ということで皆さんも、はい、もうぜひですね、事情がわからない方は、
はい、
出産テニスボールとかでね、ググっていただいたら
本当に出てくると思いますよ、
何か解決の。あ、なるほどなるほど、はい、まあ、そういう対処法もあるんだということですね、
はいはい、
ちょっと工学のためにも勉強していただいたらいいんじゃないでしょうかという
はい
はい。あ、でもなんか僕言うてもポッドキャストというか、まあね、このラジオパーソナリティ的なこと長いことやらせてもてますけど、
うん、
これは内容的に読めないは面白いけどっていうのを、
はい、
実際のラジオとかでももう散々聞いてきて、テレビとかでも、
はいはいはいは
い、うわ、あれ何言うてんねやろうとか思ってましたけど、
はい、
今やっと経験できましたね。本当にありがとうございます、シンバさん。
おかげで、
はい、これは、いや、本当に何とも言えない貴重な体験させていただきました。
そうですね、ありがたい体験ですね、
はい。ありがたいですね。というわけで、当番組では、 さまざまな皆様からのご意見も募集しております、うん、本当に、自説の挨拶だけでも結構です、いつも聞いてますだけでも結構ですので、はい、まあ挨拶程度に、お便りをお気軽に送っていただけたらなと思います、はい、投稿フォーム、メールの投稿フォームが楽しい楽しい NHK のパソコン用のホームページの方に、うん、リンクが貼っております。そこを押せば、はい、メールフォームに飛ぶようになっておりますので、
はい、
そちらから送っていただきたいなと思います。
はい、
はい、というわけで、なかなかお送りしてまいりました楽しい楽しい NHK 第91回放送、ね、100回までカウントダウンもう始まっております。
はい、
さあこのあたりで今回はお別れとさせていただきたいと思います。
はい、
はい、それでは次回92回放送、2012年最後の放送でお耳にかかりましょう。それではさようなら。
さようなら。
この番組は道後堀なにがしのところに直接配信しています。